Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ3月も終わりですね。年度末ということでね、バタバタしてらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。まあでもね、いろいろな銀行関係は先週のもう金曜日で終わってしまったということでね、今はこれからちょっと経理の方は大変かな。2ヶ月の間にいろいろね処理しなくちゃいけないということでね、実はねうちもやらなきゃいけないんで、私もやらなきゃいけないんですけど、全然慌ててなくてどうしようって思ってる今日この頃でございます。さあもうね、なんか明日からもう新年度なのって感じですよね。なんかねちょっとそんな感じがしないんですけど、でもね、桜も今年はなんかちょっと遅いみたいで、ちょうどね入学式の頃にね満開になる感じでいいなーなんて思ってますね。本当になんか寒い日がちょっと続いてたので、これからねポカポカ暖かい日が続いていってくれるといいなーなんて思っております。さあそれじゃあ今日もビームアンテナ、ちょっと今日はね長めなので前半のお話これくらいにさせていただいて、ちょっと本編の方に移らせていただきたいと思います。どうぞ皆さん今日も最後までお付き合いください。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM Paloon。
さあそれでは今日も先週に引き続き、JK1MVF 高田栄一さんとお電話つながってます。高田さん。
はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週はね C4FM とワイヤーズということでね、まず C4FM を中心にお話しいただきましたけど、なんかあっという間でなんかまだまだお話ししたいことが、
そう、3分の1も話ができなかったような感じです、
ね、あでもなんとなく C4FM って、あそうなんだっていうのがね分かりました。
な
んとなく分かりました。じゃあ今日はその続いてワイヤーズの方に行ってみたいんですが、ワイヤーズはなんかちらっと先週言ったように、はい、間がインターネット、パソコンを使ってインターネットで、つながるから世界中つながるよっていう話をちらっとしましたね先週ね。
そうですね、
はい、はい、っていうことは無線機の他にパソコンを用意しないとこのワイヤーズはできないってことなんですね。
はい、そうなんです、
はい、それだけでいいんですか。
ですね、まず簡単にじゃあどういうものが必要なのかなっていうお話をさせていただきます。
はい、
ですね、ワイヤーズ、ワイヤーズ X ですね、はい、これにこのシステムを利用するにはですね、今現在3種類の方法がありまして、
はい、
一つはですね、もうワイヤーズのノードを立ち上げている方、
うんうん、
その方のノード、最寄りというか近くにですね、うん、ノードがある場合、そのノードをお借りして運用する方法、はい、これまず一つなんですね、はい、あと二つはですね、自分でじゃあノードを開設してしまおうという、で、まずその2つのうちの1つがですね、ちょっとこれ本格的な HRI200 というワイヤーズの接続キットっていうのがあるんですが、まずそれを購入していただいて、ノードを立ち上げる方法があるんですね。でこれは昔からもうワイヤーズ2っていう時代があったんですが、
はい、
このワイヤーズ2っていうのはねアナログのワイヤーズなんですけれども、うん、もう20年の歴史がありまして、それで、途中からですね、アナログからデジタルに変わりまして、うん、でワイヤーズ X になったわけなんですけれども、うんうんうんうん、同じようにこの HIR このアナログの場合100だったんですよね、うん、デジタルの中から HIR200 という接続キットになりました。でこの接続キットをパソコンに接続して、無線機に接続して、 さらに、パソコンに接続していただいて、うん、この接続機とはちょうど無線機とパソコンの真ん中に入る、うん、形で接続するんですが、うん、それで、無線機からインターネットに接続する方法で、この接続する方法ですと、もう本格的なノードを運用することになるんですが、うん、後ほどちょっと説明しますが、ルームっていうのがあるんです。
ありますね、
はい、でルームもね、開設することができるんですね。でこれはかなりですね、パソコンの知識がないとね、ちょっとできないんですよ。
あ、そうなんですね。
で皆さん、これでいろいろと苦労されてですね、うんうん、なかなかワイヤーズの普及していくのも、うんうん、妨げになっているところがあったんですけれども、はい、で、今現在はですね、もう一つ追加しまして、非常に簡単なビギナーでも、
うん、そうそう、もうちょっとなんかできんのないのかな、
PDN 機能っていうのがあるんですね。
ほうほうほう。
でこれじゃどういうものかっていうと、うん、ハンディ機とかモービル機に、うん、まあ、購入していただいてね、
はい、
でそれで接続、専用の接続ケーブルっていうのがあるんです、
はい、
でこれ数千円くらいで売ってるかと思うんですけど、はい、このケーブルを買って、うん、無線機に接続して、うん、そのケーブルをですね、無線機 と、パソコンですね、
パソコン、ほうほうほう、
その、中間にこう接続していただくケーブルなんですけども、うんうんうん、このケーブルを接続するだけで、うん、簡単にワイヤーズが運用できちゃうんですよ。
ほら、じゃあ今はさっきのノードを立ち上げてとかなんとかってそういうのがいらなくて、ハンディとケーブルとパソコンがあれば、自分でそれはノードを立ち上げるんですか、それともワイヤーズの
お話、ノードを、ね、立ち上げることができるんですね。
で
実はこれがものすごく今流行ってるんですよ。
でそれ立ち上げた場合にはそれが立ち上げの機械になるから、喋る場合にはもう一台無線機必要になっちゃうんですか。
いや、ですね、
うん、
先ほど言いました HIR200 っていうのも本格的なものですから、無線機は2台必要になってくるんですけど、うん、ノード以外にノードにアクセスする、
自分のトランシーバー必要ですよね、うん、
この PDN っていうのは1台だけで済んでしまうんです、うん、
あら、あ、じゃあ2台買うことないんですね、あ、じゃあ便利。
それもね、実はこの PDN には4種類の方式があるんですけれども、うん、電波の出るタイプと、それから電波の出ないタイプがあるんですが、
うんうん、
で、それはPDN モードと、うん、ポータブル HRI モードっていうのがあるんですね。
うん、
でこの2つ、まあ、大きく分けて2つ、うん、それで細かく分けますと、この PDN モードからさらにですね、アクセスポイント運用と、それから PDL、うん、デジタル運用っていうのがあるんですね、
うんうんうんうん、
でこのデジタル、あ、デジタルじゃない、ダイレクト運用ですね、うんうん、でこのダイレクト運用っていうのがね、電波が出ないタイプなんですよ。でこれですとね、無線機1台でお話ができるんです。で無線機に先ほど言いました接続ケーブル接続して、うん、でパソコンを経由して、インターネットにつないでですね、うん、それで世界全国とお話ができると。
そう、なんかねワイヤーズやるときには近くに誰かこうね、ノードを立ち上げてる人のところにの電波まで届かないとできないとか言ってたけど、それがなくても、じゃあそれが、
そうなんです、
自分の無線機とそれがあればできるってことですね。じゃあね、
だからね、まあ、パソコンとケーブルとね、その無線機、この3つ持ってれば、うん、例えば旅行先で、
うん、
Wi-Fi の無料で使えるとこありますよね、よく飛行場だとかいろんなところに、ホテルなんか、そこへ接続してね、運用することができちゃうんですね。
おー、じゃあノートパソコンでも大丈夫ですもんね。
あ、そう、ほとんどの人はノートパソコンです、
ね、じゃあそんなに荷物ね、かさばらないから、そんなちょっとしたとこでもできちゃいますね。
はい、
お
でそれだけで今ポケット Wi-Fi とか、
うんうん、
今お話ししてますとこの携帯ですね、スマホに、
はいはい、
これを利用して、この回線を利用してお話ができるので、非常に便利なんですよ。
便利
です。私もね、出張先ではこのシステム持って、それで夜中に あのワイヤーで楽しんでますよ。
ね、でそうするともうこれは世界各国やられてる方とつながるっていうことですから。
そうです ね、
外国の方とも喋ることできるんですね、うん、じゃ あのそれには先ほど最初から言っている八重洲さんの無線機、あのある程度の機種が必要で、その機種とケーブルっていうことですね。
あ、そうですね、うん、はい。
じゃあさらに一番最初に戻って、いやいや本格的な自分は、はい、あのお家でいろんな方が使えるようにノードを立ち上げたいとかっていう方は本格的にその200っていうのを間に入れてやるってことですね。
そうですね。
まあでも本当にこうやって、あともう一つそのルームってさっきお話が出てきましたけど、はい、ルームというのは一体何なんですか。
あのルームというのはね、うん、あの実を言うとまあ、なんか英語で言うとルームっていうと難しく感じますけれども、
なんか部屋ですよね。あの部屋、
お部屋なんです。
お部屋、はい、
一つのお部屋にみんなで集まりましょうっていう、そう、まあ、ルームっていうのがありましてね、
はい、
で、その HIR200 であの組んでらっしゃる方がこのルームをやりたいがためにその、うんうんうん、いろいろなリスクを背負ってですね、うん、皆さん運用されてる方がいるんですけれども、
あ、じゃあそこのルームに入るには、そのパソコンと無線機とケーブルだけの人は入れないんですか。
いやいや入れます。
入れる。おお、ほい、
で、特に PDN、 皆さんも PDN が主流になってきてますんで、
はい、
PDN をまず立ち上げていただいたらですね、CQ ルームっていうのがあるんですね。オール JACQ ルーム、
はいはいはい、
でこれがですね20610っていう番号がありまして、これ電話番号みたいなもんです、
うんうんうん、
これがルームの番号なんですね。この番号を入力することによって、うん、このオール JACQ ルーム D っていうんですが、うん、ここへねつながるんですね。
お、そうすると、
ほとんどの方がもう PDN で運用されてる方なんで、
いっぱい部屋に入ってるってことなんですか。
だいたいそのお部屋にですね、うん、100ノード以上、
お
もう200ノード近いですね。
じゃあそこで CQ とかって言って出したら、そこのお部屋の人が誰か聞いてたら反応して喋ってくださるって感じなんですね。
さすがに200人約200人ぐらい聞いてますんで、
うん、
もう CQ 出すとすぐにね繋がります。
へー。じゃあ
で運用の方法がね非常に簡単で、うん、あの FM のよくメインチャンネル皆さん CQ を出してますけども、
はいはい、
こうシンプレックス、
あの映りますと、ナンバーで映ります、ね、
周波数変えてよく運用してますでしょ、はいはい、でこの、オールデイ CQ ルームでしたらね、一応まあ簡単なルールがあるんですけれども、うん、そこで CQ 出したら15分ぐらいだったら更新してもいいよっていうルールがあるんです、
うんうんうんうん、
でそれ以上長い間お話するんでしたら他のルームに行くか、またあのノードとノードでね、ルーム入らないでノードとノードでつないでお話ができるんで、そういうものがあるんで、
それも便利。じゃ あのみんなに、じゃあ悪いからじゃあ2人だけでやろうねって言ったら、
そう
この部屋から抜けて喋ることもできる。
抜けてね喋ることができるんですよ。
でそのルームもいろんなルームがあるんでしょ。こういうグループがあったりなんかで、
オール JACQ ルームっていうこのルームが4つあるんですね。そのうちの2つが非常に有名で、
うん、
1つがね、番号で言うとちょっと分かりづらいかもしれないですけど20510っていうオール JACQ ルーム、うん、これ昔からあるルームなんですけども、はいはいはい、ここはねデジタルで利用して方もいれば、アナログ の先ほど説明しなかったですけど、ワイヤーズってアナログのトランシーバーでもね解説できるんですよ。
へ
でアナログで運用している方ともお話ができるんですね、この20510っていうのこのルームがですね、
うん、
で一番最初に説明した20610っていうのは、これはねデジタル専用なんです。で PDN で運用する場合はもうほとんどの方がもうデジタルで、っていうかデジタルしかできないので、
うんうんうん、
デジタル立ち上げて皆さん20610で更新している方がもうほぼ 100% 近いんですね。それですので、まあ、ここのルームが、まあ一番扱いやすいですよということで、まあ、紹介はしてるんですけども。
わかりました。今日は本当ねお時間がないので、本当にかいつまんで最初の頃のお話をね、高田さんにしていただきましたけど、詳しくなんかいろいろ知りたいなって言ったら、高田さんのワイヤーズとか C4FM のホームページがあるんですよね。
そうですね、JQ1ZEV っていうワイヤーズのですね、はい、ホームページがありますので、
はい、
そこをご覧いただくか、また私のホームページ jkymvf.com ですね、
はい、
こちらにも詳しい内容がいろいろと掲載しておりますので、ぜひご覧いただきたいかと思います。
そうですね、じゃあそこに入っていただいて、いろいろね、連絡とかの先も載ってると思うんで、やってみたいなとかが詳しいこと聞きたいなって言ったら、じゃあ高田さんに連絡いただければ。
そうですね、結構皆さんメールいただけるんで、
はいはいはい、
メールウェルカムですので、
はい、JK1MVF が高田さんのコールサインですから、
はい、
これでいけばホームページに入っていけるってことですね。
そうですね、いろんな情報が載ってます、はい、C4FM の情報だとかワイヤーズの情報ですね、
はい、
オンエアミーティングだとかね、いろいろとやってますので、その情報も掲載されておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
わかりました。今日はね、2週にわたりまして、 JK1MVF 高田さんに C4FM ワイヤーズということでね、お話を伺いました。高田さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは、ハムライフ .jp の羽田です。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もう3月終わりですね。
終わりです、もう年度末、今日までって感じですよね。
なんかバタバタしてる感じですよね。
ねえ、
うん、
あとちょっと桜がいつもの年より遅い。
そうなんですよ、うん、ですからちょうどね、これからあと1週間ぐらいしたら入学式ですから、
うん、
ちょうどいいかもしれませんね。
そうですね、なんか昔の感覚ですよね、うん、入学式に桜が満開みたいな。
そうそうそう、やっぱりなんか入学式には桜があってほしいって感じですもんね。
あ、そうですよね、うん、なんかそんな感じの気候になってしまったかもしれません。
はい、さあ、それじゃあ3月最後のランキングはどんなになってるでしょうか。
はい、ハムライフ .jp のですね、3月の16日から29日のアクセスランキングの上位から、注目を集めたものを拾ってみました。
はい、
まずですね、三田さん、オンエアランプって知ってます？
もうこれも話題じゃないですか、アマチュア無線化の中では本当に。
はい、もう本当にご想像通りでですね、これが今回注目度ランキング1番になりました。
はい、
100円ショップのセリアというところがですね、100円、まあ、税込み価格110円でミニサイズのですね、ちゃんと電池を入れれば光るオンエアっていうランプを、
はい、
3月の上旬に売り始めたんですよ。うん、これがですね、アマチュア無線化に大流行しておりまして、
はい、
SNS を見てるとね、どこのお店で買ったとかね、なかったとか、わー3つ買ったぞとかね、なんかそういったような話題で、すごく盛り上がっています。
そうですね、
はい、
ですから私も買いに行ったんですよ。
あ、どうでした？
そしたら、非常口のやつと、
はい、
使用中しか売ってなかった。
はいはいはい、そうなんです、3種類あるんですよ、オンエアと、はい、あと緑色の非常口のやつと、はい、それから、赤色の、使用中っていうのと3つあるんですけども、私も近くの100円ショップに行きましたら、オンエアだけないんですよ。
そうですよね、そうなんですよ。
もうね、ちょっと苦労しましてね、3軒目でようやく見つけたんですけども、なんかハムライフ .jp で記事にしてからですね、ますます買う方が増えたみたいで、もうなんか今の時点ではメーカー在庫切れ、ちょっと追加発注ができませんっていう状態になってしまったみたいですね。
多分一番驚いてらっしゃるのはメーカーさんじゃないですか。
いやー、本当そうかもしれません、なんでこんなに売れるのみたいな。
うんうんうん、うん、でも私もセリアさんに行ったら、ミニチュアコーナーがあるんですね。
あ、そうですね、今お酒の一升瓶を入れるなんかケースのミニチュアとか、
はい、
JR の貨車のコンテナを、
はいはい、コンテナとか、
ね、うん、ミニチュアとか、
いろんなのあった、
いろいろ可愛いものが、
なんかスピーカーもあって、
はい、
モニタースピーカーっていう、私たちは通称転がしって言ってるんですけど、そういうのが売ってたり、はいはい、だから今、はい、ミニチュアでいろんなの作る方がこう増えてますよ、なんかね。
そうですね、
ね、
オンエアランプももしかしたらそういうのの一つとしてラインナップしたのかもしれませんけども、
ね、まさかこの無線化に受けるとはって感じだったでしょうね
思ってなかったでしょう ね、
ね、
で買われた方があの電池を入れてあの無線機の上にね置くとちょうど、
う
ん、あの大きさ的にもいいですし、ミニサイズで、
うんうんうん、
うん、それで楽しんでる方もいますけども、やっぱりあの腕に自信のある方がいましてですね、あの電波を出した時だけ光るようにしたとか、
すごいすごい、
ええ、うん、それから PTT と連動して、まあ、あの接続ケーブルをつけて、うん、あの PTT をした時だけ光るようにしましたっていう方もいらっしゃってですね、
さすが、
あの結構 SNS を見てるとなんか皆さんのその改造ぶりが楽しくてですね、
うんうん、
すごくあの面白くなってしまいました。
そうですね、皆さんやっぱり改造したくなっちゃうんでしょうね。
改造したくなっちゃうんでしょう ね、 ね、
でもね本当にこれ100円で買えるなんてすごいよってね、うん、思いますよ ね、
すね、
うん、ちゃんと電池つくんですよ。
原価はいくらなん
でしょうか原価そうですよ、ね、電池つくね、こうプチってスイッチ入れたらねつくんですもんね、
うん、すごくよくできてますよね。
そうですね、
うん、あのうちにも今いくつかあってあのピカピカ光らしてますけども、やっぱり、はい、改造をして電波出した時だけ光るようにしたいなとか思ってね、あのちょっとパーツ集めをしているところです。
あのうちのねおじいちゃんたちはね多分作りたくても、はい、最近ね、はい、見えないって言ってるんですよ。で余計ミニチュアだからちっちゃいじゃないですか。
小さいです。
ハンダ付けするのがね、はい、最近見えなくなってきたって言って多分それでいじらないんだと思う。
あ、でもあれですよね、三田さんのところ放送局だから大きな本物のオンエアランプがあるんじゃないですか。
そうです、そうです、あります。ありますいっぱいあります、オンエアランプ
あのそれがいつの間にか光るようになってたりしてですね、電波を出すと
ね、もうですからちょっとね、ぜひ皆さん、ね、こんなの改造したよっていうのをどんどんなんかネットね SNS で上げていただきたいですね。
そうですね、またそれであの盛り上がれると思いますし、うん、もしかしたらメーカーの方がね気がついてくださって、あ、これは増産しなくちゃ大変なことになるって思ってくださるかもしれません、
う
ん、
ですね。でしたらもうちょっとまたね、もうまだどっかに地方に行ったらあるんですかね。
うん、まだあるかもしれないですね。たまにあのどこそこで見つけたとか奥さんが買ってきてくれたとかっていう、ツイートがまだ出てますので、
はいはい、
まだあのどっかにはあるんじゃないかなと。
はい、じゃあぜひ皆さんね、この100円ショップのオンエアランプで盛り上がっていただきたいと思います、はい、
盛り上がっていただきたいと思います、
はい、じゃあその他にはは
い、また電波法違反ネタが上位に来てましてですね、はい、またまた東北総合通信局なんですが、3月27日に出した記事なんですけども、宮城県在住の65歳の無線従事者の方、まあ、3アマと4アマを持っている方なんですが、この方が、電波法違反をした、要するに、無線局の免許のない状態でですね、
うんうん、
電波を出したということで、
うん、
今度は59日間の、従事停止の行政処分になりました。
ちょっと長いですね。
ちょっと長いですね。
約2ヶ月ですもんね。
うん、うん、そうですね。で、前も申し上げましたけど、東北総合通信局は、この手の発表がすごくあっさりしてましてですね、
はい、
どのような背景でどうしてこの方が、発見に至ったのかとか、なぜ59日間なのかとかっていうのはちょっとね分からないんですよ、
はい、
うん、でまた謎が謎を呼んでというような感じなんでしょうか、アクセスランキングの上位の方に行きました。はい、
はい、ぜひ皆さんねちゃんとねこう守って電波を出していただければと思いますね、
うん、そうですね、うん、毎回申し上げますけども、自分の無線局免許上の有効期間は、ぜひチェックをして切れないようにしましょうということですね。
はい、はい、そうですね、はい、その他にはは
い、ですね、3月の10日ちょっと前なんですけども、
はい、
九州、福岡県で西日本ハムフェアがありました。
はいはい、
でちょっとハムライフ .jp ではご紹介が遅れたんですが、3月の17日にですね、この西日本ハムフェアの、今年の模様を写真リポートという形で記事を出したんですけども、
はい、
これがやっぱりかなり、皆さん読んでくださったようです。
うん、ね、どういう出展者の方がいたとか、皆さんねちょっとそういったのを多分ご覧になりたかった方いらっしゃるでしょうからね、うん、
そうですね、行った方は自分が写ってるかなとかねいうのがやっぱり気になるようですし、 なんとかさんが出てましたねみたいなお話もSNS で上がってますし、うん、やっぱりこういうイベントがあるとね、行けない方はどんな感じでにぎわったのかなっていうのが気になりますし、
気になりますね、
メーカーさんが新製品や何かを発表することもありますんでね、やっぱり最新情報をつかみたいっていうことで注目が集まったんだと思います、
ね、じゃあ今年も本当に多くの方でにぎわったということですね。
はい
はい、お天気なんかいつもね西日本ハムの時ってお天気悪かったんですけど、今年はどうだったんでしょう。
そうなんですよ、今年はねすごくちょっと寒かったんですけど、ね、お天気は快晴でした。
あそうです、なんかいつも雨模様だったり、はい、なんか雪まじ降るような 寒さでね。
そうですね、私も何度か西日本ハムフェアこれまでに行きましたけど、本当に雨のことが多くてですね、ちょうどなんか季節の変わり目なのかもしれませんね。
そうですね、
今年はすごくお天気的にはねいい感じでした。
わかりました、はい、あとちょっと短めにちょっとなんかもう一つぐらいあれば。
はい、じゃあアイコムさんがですね、デジタル簡易無線機351メガ帯のいわゆるデジカンですけども、これの新製品を発売したっていうニュースも注目を集めました。
おー、はいはいはいはい。
3月の18日に出た記事なんですが、 ICDPR45 っていう機種で、
はい、
Bluetooth 機能を搭載してるんですけども、割とベーシックなタイプのもので、希望小売価格が5万4780円税込みっていう、買いやすい値段がついています、
はいはい、こんなのもね、発売になったということで、これからなんかいろいろメーカーさんも新製品出てくるんですかね。
そうですね、これからやっぱり春から夏にかけては結構ハンディ機や何か動きがありそうですので、
ね、
アマチュア無線とか、こういったデジタル回無線とかっていうのはちょっと注目しておきたいですね。
そうですね、ちょっとチェックをしていただきたいと思います。じゃあ花田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
On 76.2 FM Paloon。
はい、今日はね、内容盛りだくさんということなので音楽の方はちょっとカットさせていただきました。さあ、それでは週末のねいろいろコンテストがたくさんあるようですね、まずはですね、神奈川県は非常通信訓練コンテストが4月の6日の土曜日開催されます。いろいろ周波数帯によって時間が違うので、ホームページとかを確認していただいてね、出ていただければと思います。続いて岐阜県です。これは岐阜銅山祭りというのかな、岐阜銅山祭り特別局運用ということで、4月の6日7日と開催されます。時間は10時から16時までということです。その前の日で、ね、4月の4日5日はこの特別運用の PR 運用をするということなのでね、4日からじゃあ電波が出てるということですね、ぜひちょっとこちらもチェックです。そしてちょっと続いてはこちら長崎の方に行ってみましょう、長崎も4月6日そして7日とコンテストがやれます。6日が夜の8時から24時まで、ね、12時まで、7日が朝6時から昼の12時までとなっております。そして続いて4月7日、こちらは1日だけですね、4月7日は和歌山コンテストがございます。和歌山コンテストはですね、9時から21時までということなのでね、こちらもちょっとこれは結構な時間になるのかな、ねですね、皆さん聞こえましたらコンテストいろいろね規約がありますから、各とこのね県のホームページの方にアクセスしていただいて聞いていただければと思ってます。聞いてくじゃない、聞くだけじゃないですよ、出ていただいてね、コンテストナンバー交換していただければと思います。もう本当に新年度になりますからね、これから結構時期も時期なので結構こういったコンテストが増えてくる感じになってきます。そしてねまたイベントも増えてくるんじゃないかななんて、ちょっと年度末でねイベントがちょっと少なかったのでね、これからまた皆さんとのアイボールができるイベントなんかもどんどんね行っていくと思います。なのでね、ちょっと本当に暖かくなってきたから タイを持ってね、移動運用に出かけるのもいいかもしれませんね。ちょっと山から CQ CQ って出すのもね、本当にいい感じ、すがすがしい感じでいいと思います。さあ、そんなことで今日もねお送りしてまいりました、ビームアンテナ、そろそろお別れのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。